今週も始まりましたビューティフルモーメント。おはようございます。パーソナリティの命未来学校学長の矢後義明です。この番組は皆様に希望の毎日を送っていただくお手伝いをコンセプトに、医療、教育、文化、芸術を発信する命未来学校がお送りするボーダレスなトーク番組です。毎回多彩なゲストをお招きしてハッピーな時間をお届けいたします。この番組は医療法人新生会、新生会富山病院、日本海リビング株式会社、弁護士法人権力法律事務所、一般社団法人シニアサポート北陸、ひばり行政書士法人、光パートナーズ株式会社、株式会社とちお、いみず内科クリニック株式会社、振興開発安心弁当の有限会社ウェルカムがお送りいたします。はい、今週からイローナさんお休みでございまして、私一人でちょっと番組をやっていく感じなんですが、今日はね、美しいスポーツ選手お二人に来ていただきましたので、はい、ちょっと心強いです。はい、今週のゲストは女子日本ハンドボールリーグプレステージインターナショナルアランマーレ富山キャプテン檜木優穂選手と副キャプテンの福本あかり選手、お越しいただきました。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
はい、キーとかトアっていうのはこう相手に分かりにくいように名前がついてる。
いや、
そんなわけじゃないです。
自分たちが呼びやすいように。
あ、そうなん。
はい、
へえ。あ、そう。
そうなんです。
あ、そうなん。
はい。
キャプテンはなんでキーなんですか。
ヒノキからキーいきます。ははは。
ゆくもとさん。
ゆくもとあかりのトア。
微妙な
つなぎ目のところが
微妙なつなぎ目なんですね。あらあらあら、へえ。ゆくもとキャプテンはね、初めて出演していただく、
はい、
ね、私試合ではね、いつも拝見して、あの個性的な雰囲気が
ですか、
はい、個性的だなと思っていつも拝見してますよ。
ありがとうございます。
はい、そんなアランマーレさんなんですが、アランマーレ富山、女子ハンドボールということで2016年から始まり、紆余曲折でもないですけどもいろいろあり、昨シーズンはプレーオフ出場ということで、日本ハンドボールリーグでは4位、すごい大活躍でございました。もうこの時は手応えがスタートしたとこからあった感じなんですか。どうでしょう、キャプテン。
まあ、そうですね、昨シーズンは、まあ、プレーオフ進出ってことを目標に、うん、まあ、チームとして進んできて、まあ、正直最初の方はもう一戦一戦をいかに勝つかっていうのを、まあ、そこに集中してやっていて、まあ、後半戦ぐらいから勝ちが続いてきて、うん、まあ、自分たちの中でもいけるんじゃないかっていう風な手応えはありました。
ああ、そうですか。キャプテンはここら辺から、お、これはいけるな、手応えみたいなのとかあったポイントあります？
ああ、そうですね、まあ、でもキーさんが言ってた通り、前半戦を
2敗、うん、ソニーと多分北国
だけですよね。なんか2敗で折り返して、うん、後半戦もう勝ち進んできて、もうあと何回勝ってばプレーオフっていう風にちょっと数えた時とかがあったんですけど、うん、それでもう数え始めた時とかは特に、うん、はい、もういけるんじゃないかな
と、うん、お二人ともその何が急にとかっていう感じありました？
ジョーさんが来てちょうど2年目の、まあ、去年はシーズンだったんですけど、まあ、ジョーさんがやりたいハンドボールも選手も少しずつ理解して、まあ、それがで横さんトレーナーさんがもう入って、いい意味で多分全てがマッチしたというか、フィジカルの部分もそういう選手の戦術的な理解の部分も、まあ、去年はすごくチームとしての方向性がすごく定まってきて、
はい、
自分たちがやっていてもその不安はないというか、自信を持ってしっかりプレーはできていたのかなというふうに思います。
ああ、そうですか。あの見るからにまず体が違うなと思ってて、試合中に、みんな大きくなってるなと思って、うん、一人さ、ボディービルダーみたいなのいるやん。
います。
アンナちゃん、ニモちゃん、
ニモですね。
あの人どんどんどんどんなんかすごくなってたね。
今年もっとすごくなってます。
いや、まだ成長するんですよ。
あ、そう。
本当に。
あ、すごいね。
はい、
結構フィジカルトレーニングって毎日あんの？
週に1回とか、期間とかによっては週に2回とか。
部位別とかじゃなくて、どんなトレーニングなんですか？ウェイトトレーニングみたいなやつとかって。
テーマがその月とかにも決まってて、今月はじゃあ筋肉大きくするよってなったら、そういう系のメニューを横さんトレーナーが組んでくれてっていう風に いろいろテーマがあります。
あ、高重量扱うとかみたいな。
ビッグスリー、あのスクワットとか、はい、ベンチ、デッドは毎回それはメニュー入っていて、そのサブのところがテーマによって少しずつ違ってくるような感じです。
あ、そうなんだ、はい、筋肉痛にならないですね。
なります、
なります。
でそれでも練習あるじゃないですか、
はい、
どうされてるんですか。
あのジョーさんがそのトレーニングの次の日はアクティブレストみたいな感じで、うん、あのいつもよりも強度を抑えてというかっていう風に練習を組んでくれてるので、まあ、そういう意味ではこのトレーニング、アクティブレスト、その次の日から
いつも通りの
練習みたいな感じでちょっと流れがあるので。
あ、そうなんだ、はい、でそういう風にこうチームが作られてったんですけど、今シーズンまたチームが変わったという、あの引退された選手もおられたり、うん、新しいチーム的な雰囲気もしますけども、
まあ、やっぱり去年引退された選手で、うん、横島さんはやっぱりずっとアラモアレを引っ張ってきた選手なので、うん、まあ、その選手が引退したってことは、まあチームとしてまた少し雰囲気は変わるのかなっていうふうには思ったんですけど、うん、まあ、今は新人も入ってきて、はい、自分たちが目標としているところに向けては、まあ、チームとして進んでいるのかなっていうのと、やっぱり去年結果を残したからこそ、まあ、今シーズンが大事ってことはやっぱりみんな分かっていることなので、去年以上に厳しい声もやっぱり練習時には出てくるようになったし、まあ、そういったところは、まあ、少しずつ自分たちも成長しているのかなというふうに思います。
うん、キャプテンはどう思います。
そうですね、去年と、まあ、比べてというか、うん、まあ、チーム、まあ、いい意味であんま変わってない部分もあって、
そ
のみんながやっぱ楽しむハンドボール楽しむってところはやはり去年とは変わっていない部分だと思うので、うん、まあ、そういったところは今年もアラモアレらしさとして試合で見られる部分なのかなとは思います。
あの横島遥香さんが引退されたんですね、
はい、
で彩音さんが残ってる、
はい、彩音さん、
彩音さん、
彩音さん、
彩音さん、彩音さん、ね、雰囲気どうなんですか。前はなんか姉妹で組み立てがあったりしてたと思うんですけど、うん、今どんな雰囲気なのかなと思って。あの人でもあんま言わない。
場合によっては言ってくれます。
場合によっては言ってくれ
る。ポスト陣がすごく、まあ、頑張っているかなっていうふうに思います。
ああ、そう、
はい、ハルさんがやっぱりいなくなった分、
うんうんうんうん、
ポストの人たちは本当に愛さんといろいろコミュニケーションを取りながら、
あ、そう、
はい、やってる感じです。
あ、そう、
はい、
一回ね、だから日本で、まあ、4位になるとそれより下がるわけにいかないみたいななってくるんですよね、はい、うん、だからハードル上がっちゃってみたいな、
まあ、そうですよね。
だからこうやっぱり練習にもコーチの方々もみんな、いや、もうちょっとなんとかしないとみたいな、うんうん、あるんだと思うんですけどもね、はい、そのハンドボールの魅力といいますか。
そうですね、ハンドボールはすごいスピード感ある、うん、もう1試合に50点とか両チーム合わせたら入るぐらいのすごいスピード感あふれるスポーツなので、コンタクトもありながら、そういう意味では初めて見てもシュート入った、止められたっていう瞬間瞬間で楽しむことができると思うので、ぜひあの見たことない方々にも一度私たちの試合を見てもらえれば、ハンドボール好きになってもらえるかなというふうに思いますね。
キャプテンいかがでしょう。
すごいですね、キーさん。言うことないんじゃないかなこれですけど、なんだろうな、まあ、個人的にはそのチームによってもディフェンスの形とかオフェンスの攻め方とかっていうのが全然違っていて、このオフェンスしてくるからこういうディフェンスをしてるんじゃないかなとか、そういうちょっと戦略的な部分も見てもらえたら面白いのかなって思います。
はい、あの、まあ、7人なんですよね、
はい、
7人でやってて、ゴールキーパーがいて、ゴールキーパーの左右にレフトウィングっていうのとライトウィングとおられる。でその前にゴールキーパーの前にピボットですね、
はい、
そして、そのピボットの前にセンターバック、
はいはい、
副キャプテン、
はい、
大事なところですよね、はいはい、そしてその向かって右側にライトバックでキャプテンおられると、
はい、
でレフトバックが左、
レフトバックは大松沢、
あ、大松沢、
あ、はい、そっかそっか、
パクミンジョンとか、
あ、そうなんや、
はい、
大松沢選手もいい選手ですね、
はい
はいはい、17番18番2人大きいじゃないですか。
あ、そうです ね、
ね、この2人はどうですか、見ておられて。後輩でこの2人同い年じゃないですか。
そうです、はい、
どんな感じです、使いやすいって変な。
やっぱ真ん中2人並んでると、
うん、
やっぱ高いのでディフェンスとかも、
うん、
威圧感はありますよね。は
あ、あります、あります。
ほら、荒丸さんちょっとサイズちっちゃいですよね。
はい、
あのハニービーさんとか、うん、大きい方多いので、やっぱりこう見てると強そうだなみたいな試合になるともう当たり強いなみたいな感じでしますものね。やっぱこう大きいお二人がいるとちょっと心強いのかな、はい、と思ったりもしますしね。
はい、
はい、で先ほどもその攻めるオフェンスディフェンスということもね、お話を。で昨シーズンとかは僕素人目で見ててオフェンスがすごく変わったなと思って拝見してたんですよ。で前は行ったり来てキャッチボールみたいな感じで、うん、点数入ると点数入れられてみたいな感じだったんで、その点数入れた後のオフェンスからディフェンスに入った時にこう止めに行くディフェンスがオフェンスになってるみたいな感じだったかなと思って、
うん、ディフェンスはもう守るもそうですけど、うん、ボールを奪うっていうこともチームとしてまあ大事にしているので、うん、だからこそそのディフェンスしててもボールを奪いに行く姿勢というか、
はい、
が多分見えたので、そういうふうに思っていただけたのかなというふうに思います。
だからその点数合戦みたいになっていくのが少なくなっていくというか、まあ、いっぱい点数入るんですけど1点取ったから1点取られたみたいな攻防が短いスパンじゃなくなっていったっていう感じはしますね、はい。まあ、そこがやっぱすごく魅力的な試合の感じでしたしね。で相手のチームとかは後半になるとまた作戦を変えてきたりしてて、こういう攻撃してくるからとか、こういう守りをしてくるからこういう風に変えようとか、リズムを変えてきたりとかしてるんだなと思うんですけど、
間のハーフタイムはやっぱり相手のやってくることに対してのことをやっぱり対策として話したりするので、そういうのが見えてくるのかなと思います。
そうなんや。その昨シーズンの前とかはハーフタイムの後から急に流れが変わったりしてるのと、どんどんこう荒くなってくるんですよね、技術が、
うんうん、
で落球したりとかパスミスとかシュートミスとか多くなってくる。なんかスタミナ切れるとか集中力切れるとかなってきたり、それになおかつこう戦略が相手も変えてきたりしてるんで難しいんじゃないかなと思ってね。だからそのフィジカルとかスタミナとかそういう集中力とか上げることがすごく重要になってくるんだろうなと思って、昨シーズンの前の時は拝見してたんです、
うん、そうです、はい、間違いです。
いや、はい、疲れてきた時というか、うん、やっぱり質が落ちてしまう部分はやっぱり昨シーズンの前か、まあ、やっぱりあって、うん、でも昨シーズンはベンチメンバーが全員コートに立つというか、うん、その、まあ、疲れてきた時に交代して、交代した選手がまたそこで自分のプレーを発揮して、うん、そしたら相手もやっぱり対応の仕方も人によっても違うと思うので、そういった意味で一回リセットというか、疲れても自分でもう一回考えてまたコートに立つってことも昨シーズンはうまくその人の入れ替えっていうのもできていたのかなというふうに思います。
そうですね、
入れ替わって選手個人個人のクオリティが違いすぎるとうまくいかないじゃないですか。
そうです
ね、はい、昨シーズンはみんなそんなにクオリティが変わらないというか、
そこは結構大き
く、そうですよね、はい、やっぱりそれはすごく感じましたね、うん。あと要所要所でここにこの人が出た方がいいんじゃないかみたいな、でその方は自分の役目をこう把握されておられて、うん、ね、止めに行くとか、うん、パクさんとかは、ね、うん、ここ止めなきゃいけないみたいな、で一発止めに行くみたいな、うんうん、なんか自分のこと分かってね、はい、自分の仕事するみたいな、かっこいいですよね、
はい、
うん、それぞれねすごくそれが、
そうですね、
うん、出てましたよね。だからそれが今季さらにねもっともっと出るかどうか。毎回ゲストに出演していただくと選手の方にお聞きしてるんですけど、このコンタクトスポーツじゃないですか結構、うん、
はい、
でコンタクトもあり、投げながらこうジャンプシュートしたりして落ちたりするでしょ。で体結構痛めるんじゃないかなと思って。
それはまあ、
どうして
うまくやってると思います私は。
うまく
え、なんかコツあるんですか。
コツか、あれなのかな、なんだろう。
私は回っちゃいます、あ、こうてみたいな。
ああ、そうなんや。
起きちゃうんですけど、うん、それじゃない人とかだと、もう滑って
ドンとは落ちないように、うん、
その流れを利用してみたいな。
ああそうなんだ。
すると意外と痛くない、
意外と痛くないです。
あそうなんだ、はい、あんな投げて横になったままボタンと落ちちゃうから、うん、あれどうしたんやろうなと思って。で怖がると手ついたりするじゃないですか。
そっちの方が危ない
でしょう、うん、で怪我しちゃうみたいなね、うん、なんかそういう受け身があるのかなと思って見てて、うん、
人によって違います
よね。人によってなんか倒れ込み方も、
うん、全然違います。
でそう指導があったりしないですか。
いやあるんですかね。私も見たことないです。
自己流？
自己流。なんか見て学ぶとかなんかやってみるとかね。
私好転できないよ。変われない無理。
見たことないです。
できない。
へえー、そうなんよ。はい、あとこうボールを取りに行って包着するところがあるじゃないですか。あれどこら辺のタイミングで審判が止めに行くんですか。
フリースローだから、ボールとりあえず先に取ってって、うん、それを後からこう止めに来たってなったら。止めた時にピッてになるんですけど、
うんうんうん、
先に持ってる人に対して奪ったらそれはでもフェアになりますよね。止めたタイミングとか奪ったタイミングでなる。
ああそう、うん、なんかその審判によって
違いますよ
ね、 すね、
ちょっと早いって思う時も逆にあったりとか、うん、
ありますよ ね、
ありますね。やっぱ、う
ん、なんか文句言いたい時ありますよね。あのそれを選手の方は言わないと思うんですけど、
ベンチとか
も、ね、はい、あの応援してる側も、ね、いやこれはちょっとおかしいやろみたいな、なんかあります
ね。
プロ野球みたい、プロ野球にもそれストライクじゃんって言うんで、やっぱりそういう審判の個性とね、
あります
あるなと思ってね。女性だからなんか審判にうまくこうね取り入れるとちょっと緩めてくるかな、どうかな。あや姉さんは喋ってますよね。
上手
上手、そうでしょやっぱり
上手です、
ね、
はい、
でなんかちょっと緩くなってきてんなと思って見てますよ、うん、はい、やっぱりそんなあるんですね、うん、はい。あと全部で今日本ハンドボールリーグって何チームだっけ今。
私たちを入れて11チーム
あるうち、ここはやばいよねみたいなチームってあります？
強いっていう、
強いっていう、
うん、強いかったり、うん、なんか個性的だなみたいなとか。
強いのはでもやっぱり北国
さんの
は、はい、北国さん、はい、ソニーとかどうなんですか。
上手な選手は多いイメージがありますね。
あとなんか上位だとどこら辺なんだろう。
オムロン、うん、メイプルとか、うん、毎年上位ですね。ですね、
うーん、そこは何が違うんですかね。報告は分かりやすいじゃないですか。でかいのとうまいこと集めてるなみたいな。
そうですね、
集まってる。
ねえ、なんだろう。
チームの歴史というか、他のチーム
なんか、まあ、まあそれもありますね。
あらまでまだチームとしても戦術的なカラーというか、
うんうん、
こういうチームっていうのがなかなか作れてはなかったけど、まあ、去年の結果をきっかけにというか、うん、まあ、少しずつアラモアレがこういうチームっていうのも見えてきたのかなっていうふうに思います、
うん、まあ、その分他のチームにもね、あそここんな感じなんじゃないみたいなのが前情報が伝わってしまいやすいですもん
ね。そうです、うん、まあ、やっぱり4位ということでみんな私たちを倒すことはやっぱりそういうふうに戦ってくると思うので、
はい、なんかこれはまたさらに熱い戦いになりそうですが、はい、はい、今季は目標的にどうしたいとかあります？
今シーズンは目標はやはり日本一です、
ね、お、
はい、
日本一、
はい、
キャプテン苦笑い、
いやいやいや一瞬噛んだかな
日本一ですね、
日本一、
はい、ね、もうどうしたらいいですかね例えば、まあ、北国ハニービーが強いとして、うん、強いですね、とそのどんどんどん差が縮まってきてるなと思うんですけど、うん、どうですかねご本人たちは手応えというか、これはこうしたらこうなるんじゃないみたいな。
でも毎回勝つつもりで言ってますよね。
そうそうそう、
勝てると思って言ってて、まあ、差はでもどんどん縮まってるのかなとは思うんですけど、
うん、そうそうそう、僕たちは、うん、客席で見てると、
私が1年目の時とかはもう数っていうよりもどれだけ戦えるかっていうのを逆にやってたけど、今はもうそのどれだけ戦えるかじゃなくて勝つっていうのが大前提というか、そこに向けてやってるので、そういう意味では選手のマインドというかすごい人たちって思うんじゃなくて、そこに勝つっていうマインドにはなってるのかなと思います。
そうですね、多分ハニービーとかに1回勝つとめっちゃ調子 上がるんじゃないかなと思うんですけ
どね。そうですね。
ね、
う
ん、そこなんじゃないかなと思いますよね。スポーツやる人はなんかやっぱり強いチーム一回潰すとね、でそうするとこうシーソーみたいになって上がったり下がったりも、ね、うん、お互いになっていくんで、そうするとこのリーグ全体のこう底上げになるんですよね、
う
ん、
そうですよ ね,
ねえ、だからまあ新しいリーグにまたなりますけども、女子ハンドボールっていうものがメジャー化していくっていう中ではチームっていうかリーグ全体が上がっていくっていうことがすごく重要なんじゃないかなとも思いますよね、はい、でそれを知ってもらうというか、男子、まあ氷見に今男子のチームね、うん、できましたけど、男子ハンドボールってね最初からなんかもう強いイメージみたいなのがあるからね、うん、入りやすい、メディアも伝えやすいみたいなとこあるんじゃないですか、うんうん、で逆に連敗するとずっと連敗かよみたいな、うん、なっちゃってね、うん、ちょっとかわいそうなとこもありますけどね。女子の場合はやっぱ女子だからみたいなとこからまずスタートされちゃうんで、うん、でもなんか全然女子ハンドボールはすごくねレベル高いと思いますし、もう男子とはまた違うなんかね、うん、良さとなんか楽しさといろんな要素があって、なおかつなんかエンターテインメント的な部分もありね、なんかすごい感情移入しやすいので、うん、それがプラスなんか強さみたいなものがリーグ全体に溢れているとすごくメジャースポーツってなっていくんじゃないかなと思いますね、
はい、ね、
はい、多分ご本人たちが一番それを意識されておられると思うんですよね、うん、はい、ね、スポーツ選手って寿命がねあんま長くないじゃないですか、うん、
はい、
ね、だから次のキャリアのこと別に考えなくていいんだけど、その時思いっきりこうできるっていう環境になったらいいなと思いますよね、
はい、
だからもう命がけみたいなのがもっとね伝わるといいなと思っております、うん、はい、そして10月の21日ね、ホーム開幕戦でございますけども、はいはい、土曜日ですね、この日は、はい、14時アルビス小杉総合体育センターで、はいはい、三重バイオレットアイリスさんが対戦相手、
はい、
はいはい、なんか意気込みなどございました、キャプテン副キャプテン、はい、
そうですね、やっぱり今シーズンの開幕戦ということで、まあ、やっぱり初戦を勝利で迎えることができたら今シーズンチームとしてもいい方向に進むと思うので、まずはこの初戦をしっかり勝ち切ること、あとはやっぱりアラン・マレが昨シーズンの結果で注目をされている分勝つってことで、またファンの富山県の方々も試合に見に行きたいというふうに思ってもらえると思うので、そういうふうな戦いをしていきたいなというふうに思います、
うん、はい、どうでしょうかキャプテンは、はい、
このホーム開幕戦に向けてあのチーム全体でその会場の企画とかだったりとか、あと、まあ、その試合自体に準備してきているので、とにかく、まあ、ゲームを勝つことが一番だと思うので、うん、開幕戦まずは勝利で終えられるように全員で戦っていきたいなと思います。
はい、バイオレットアイリスはね前のキャプテンがおられますんで、はい、あの人も意識してるんでしょうね、やっぱり。
めっちゃ去年
昨シーズン8点9点取られちゃったんですよ、ホームで。
大爆発でしたね。
大爆発されちゃったんで、もう
怒られないんですか、そうベンチとかでどうなったのとか。
いや、まあ同じことでやられたらね、そこ直さないのかって言われますけど、
は
い、
うん、
まあ戦ってたらそんな怒られない。
お互いに去年はめっちゃ意識しとった、
意識しとったと思う。
そうですよね、はい、帰りにバイオレットアイリス の、うん、あの控室の前通ったらめっちゃ怒られてましたよ。
ああ、なんか映像とかで出てました。
あ、映像とかでも、はい、
YouTube
か
何かで、はい、
顔上げろみたいな、あのすごい怒って聞こえてきて、みたいな感じでしたけど、うん、やっぱ気合入ってんだなと思ってね、うん、いや、また今年もね、はい、気合入れてくると思うので、
はい、
もういい試合を期待しております。
はい
はい、
はい、というわけで番組も時間迫ってまいりました。はい、それではここでいのち未来学校公開講座のご案内でございます。はい、10月22日日曜日午後2時から射水市救急薬品市民交流プラザにて、新生会富山病院スタッフによる健康と生活習慣について食事と運動を中心にしたお話、 そして10月29日日曜日午後2時から新川文化ホールにて、テーマは後悔しない白内障手術の受け方、白内障手術後によくある不満とその解消方法について、講師は新生会富山病院副院長アイセンター橋本俊博先生です。それぞれ入場無料です。皆様のご参加お待ちしております。はい、命未来学校では個人法人問わずご協力いただける方、協賛メンバーを募集しております。詳しくは公式ホームページ各 SNS にてお伝えさせていただいております。またこの番組へのご意見ご感想を公式ホームページもしくは FM 富山ホームページにお寄せください。お寄せいただいた方々には特製ハガキをお送りさせていただきます。この番組は医療法人新生会、新生会富山病院、日本海リビング株式会社、弁護士法人権力法律事務所、一般社団法人シニアサポート北陸、ひばり行政書士法人光パートナーズ株式会社、株式会社とちお、清水内科クリニック、株式会社振興開発、安心弁当の有限会社ウェルカムがお送りいたしました。今週のゲストは女子日本ハンドボールリーグプレステージインターナショナルアランマーレ富山のキャプテン檜木優穂選手と副キャプテンの生本あかり選手にお越しいただきました。お忙しい中ありがとうございました。また応援しております。
ありがとうございました。
はい、ビューティフルモーメント、また来週もお聞きくださいませ。お相手は矢郷義明でした。また来週。溢れているんだからと